さあ、今朝は7節から12節、この箇所から求めるということの大切さについて考えてみたいと思います。きっと皆さんも日々の生活の中でいろいろな必要であったり、自分の健康のこと、家族のこと、人間関係に関することなど、さまざまなことを神に祈り、助けを求めていらっしゃるかと思います。そのような時にこそ、今日読んだ、箇所が大きな慰め、励ましになってくると思います。ご一緒にもう一度読んでみましょう。7節です。3、はい、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。求めれば与えられる、探せば見出す、叩けば開かれる。この言葉に励ましをいただき、勇気をいただき、私たちは祈る希望が湧いてくるかと思います。子供の頃の思い出ですが、大切なものをなくしてしまった時でした。子供ながらにこの御言葉を思い出し、私は必死にお祈りをして、そしてなんとかその大切なものが見つかった時に、ああ、この御言葉は本当なんだと、子供ながらに驚いたことがあります。では大人になった今はどうなんだということなんですが、もちろん祈りは聞かれ、神様の恵みを経験したことは多々ありますが、ただ皆様も経験があるかと思います。祈っていながらも、求めていながらも、与えられなかったもの、探していながらも見出せなかったもの、叩いていても開かれなかった現実というものは、私たちの生活の中にはいろいろあるかと思うんです。そういうことを経験してきますと、ではじゃあこの御言葉はどういうことなんだろうかと、与えられないではないか、見つからないではないか、開かれないではないかという疑問も出てくることがあるかと思うんです。8節では、誰でも求めるものは、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれますと言われています。そうなるとなおさら、神様は私たちの祈りを必ず聞いて答えをくださると信じてしまいます。でも誤解のないように聞いてください。もちろん大胆に神様の前にあなたの願いを祈り求めることは何も間違いではありません。ぜひ子供のように素直な思いで神様の前に続けて祈っていただきたいんです。ただし今日はこの箇所を見ていく中で、聖書を読む時の大切なポイントとして皆さんに覚えていただきたいことは、この一箇所だけを取り出して、あ、求めれば与えられるんだ、探せば見つかるんだ、叩けば開かれるんだと単純に受け止めてしまうのではなく、少し広い視点を持って聖書を読んでほしいと思うからなんです。それはなぜここにこのような箇所が教えられているのか、文脈と言いますが、その大きな視点を確認してこの教えに目を向けてみたいと今日は思うんです。ということで、ちょっと先を見てみましょう。先月の暗唱聖句です。皆さんよく覚えていると思います。ご一緒に読みましょう。3、はい、ですから人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。黄金律と呼ばれている有名な箇所ですが、お気づきのようにですからと始まっています。ですからということは、その前の箇所とのつながりを表している言葉です。そうなりますと、求めることと人からしてもらいたいことは何でも同じように人にしなさいと、どのように関係しているのかなと思うわけなんです。 まあ、普通に読んでみるとなんか突拍子もなく、あまり求めることと人のために何かするということは何のつながりがあるのかなと感じませんでしょうか。さらにその前を見てみたいと思います。先週は裁いてはいけませんと1節から7節を読みましたが、覚えてますか？自分の目には大きな針、丸太のようなものがあるにもかかわらずそれは見えず、他人の目にある小さな小さな塵に気づき、人を裁いてしまう、そんな教えでありました。ですからむしろそんな自分のことではなくて人のことに目に行ってしまうという教えから、その教えのすぐ後に、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいと教えた方が、私としてはむしろ自然なつながりになるのかなと思ったわけなんです。ではなぜにこの裁いてはいけませんと、人にしてもらいたいように人に同じようにしなさいという教えの中に、この求めなさいという箇所が教えられているのかということになるわけなんですよね。まあサンドイッチになっているということを皆さんまずは確認してほしいんです。じゃあその前後をもう少し見ていきたいと思います。7章の前半は今言ったように、裁いてはいけない、針のような自分の丸太はさておき人の塵に気づいてしまう、そんな間違いを犯してしまう私たちであるということが教えられています。7章の12節はゴールデン、今週ゴールデンウィークですよね、たまたまですけども、これはゴールデンルールと呼ばれている黄金律、とても大切な教えであると、認められているわけで、皆さんが読んでもこれは本当に大切な教えであるということは分かってもらえると思うんです。でもどうでしょうか、これを実際に行いなさいと言われたら、それはそれでとても難しいと思われるかと思うんです。まあ、なるほどねと、だから黄金律なんだと。皆さん黄金、金は欲しいですよね。しかし簡単に黄金が手に入るかといったら、またそれは別問題だと思うんです。金塊を見つけることは、掘り出すということは大変な作業です。または金塊を買うということも膨大なお金が必要な、それはそれで大変なことなんです。簡単に黄金は手に入れることができません。まあだから黄金律なのかな、ゴールデンルールなのかなと思います。きっと私たちはこの教えを、良い教えだから身につけたい、実践したいと努力したとしても、結局私たちは気づかされるのが、自分の目にどれだけ大きな針が入っているのか、まあ、すなわち自分の弱さや足りなさや無力さに気づかされて、やりたいと思っているのになかなかすることができない、そんな自分に気づかされるのではないでしょうか。手に入れたいけども手に入れない、入れることのできないもどかしさ、自分にしてほしいように他人にしてあげたいと思っていながらも、結局は自分自身を大切にしてしまい、自分が中心になってしまい、いつの間にか自分ではなく他人を裁いてしまっている、そんな自分の心の本当に弱さに私たちは気づかされると思うんです。それは私たちだけではありません。私が読んでいる本に、イギリスの、あれ、あ、イギリスの、有名な牧師であり説教者であるマーチン・ロイト・ジョンズ、ロイト・ジョンズという人がいますが、そんな有名な牧師でさえも、この三条の説教の基準に生きようとするならば、私たちは徹底的絶望と無力さを悟る、 徹底的絶望と無力さを悟ると言っておられるんです。確かにそうなんですよね。三条の説教という尊い教えをこれまで学んでみましたが、どうぞ思い出してみてください。腹を立てない、復讐をしない、人に見せるような善行は行わない、富に使えない、心配しない、人を裁かない、どのような教えも実践しようと努力をしたとしても現実にはどこかで他人に対して腹を立ててしまい、人を傷つけてしまい、偽善者となり、神よりも富を選び、自分ではなく人を裁いてしまっている現実に気づかされるのではないでしょうか。しかし皆さん、安心してください。もし皆さんがそのことに気づかされているのであるならば、それは大切な経験をしているということなんです。なぜならここから全てが始まるからなんです。三条の説教の一番最初を思い出してください。イエスはどうこの教えを始められたでしょうか。心の貧しい者は幸いですと教えられているんです。すなわち自分の心の貧しさ、弱さ、罪に気づかされるならば、その人は幸いなんですよと言われているわけなんです。なぜならもうどうしようもない、そんな自分の弱さや足りなさや罪深さに気づかされるときに、そこから人は悔い改め、人生の方向転換が始まるからなんです。どの方向なのか、それは天の御国はその人たちのものだからです。そんな私たちがただただ一方的なキリストの憐れみによって救われ、神の大いなる恵みの中に生きることができる現実、まさに神の国に生きる経験がそこから始まるからですよとイエスは教えられているのです。イエスの実際にあった話ですね、出来事の中で若く裕福な役人がイエスのところにやってきて質問をしたというお話が聖書には書かれています。どのような質問であったか。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。彼も良い基準に行きたいと願っていたんですよね。ですからイエスのところに来て質問をしたんです。そしたらその青年に対してイエスがどのように答えたか。あなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言われたんです。しかしその青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去ったと聖書には書いてあるんですよね。彼は良いことをしたいとイエスのところに来たにもかかわらず、イエスに教えられた基準に自分が到底届くことができなく、その現実を知った時に悲しみを抱いてイエスの前から立ち去ったとあるんです。そしてそのことを横で見ていた弟子たちはその後イエスに聞くんです。あまりにもこの教えは厳しすぎるのではないか、これでは誰が救われることができるのですか。その時にイエスは弟子たちにこう言ってるんです。それは人にはできないことですが、神にはどんなこともできます。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。残念なことに、この立派な若く立場のある役人はイエスの前から自分の現実を突きつけられ、諦めて立ち去ってしまっていたんです。彼はそれ以上イエスに求めようとしなかったんです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。 聖書をお持ちの方は、聖書を見ていただきたいと思います。まあ、新改訳聖書で他の聖書はちょっと分かりませんが、 星印がこのようについているんです。そして何かというと、その星印の意味が注訳のところに書かれていますが、こう書かれているのに気づかれると思います。あるいは求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいとあるんですね。これはギリシャ語の言語を見ると、ただ一回求めればいいというだけではなく、あなた方はひたすらに求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続きなさいという継続をする行為であるということがわかるわけなんです。多分皆さんも自分が本当に心から欲しいなと思うものがあるときは必死になって求めると思うのです。私も子供の頃、任天堂ファミリーコンピューターが発売され、周りの友達がみんな持ち始めたときに、僕もあのファミコンが欲しいと私の両親に頼みました。しかし私の父はとても頑固で、そのような、テレビゲームがあまり、好きではないので、本ならば買うけれどもなかなかそういうものは買ってくれない父であったので、とりあえず母に聞くわけです。ちょっと母は母で上手で、お父さんがいいって言ったらねとそれで私はもうでも本当に欲しかったので、もう難しい頼みであることは分かっていますけれども、必要に父に求め続けたんです。しつこすぎて幾度か父に切れられて怒られたことがありましたが、でも私が勝利しました小学校3年生の時についにファミコンを買ってもらった思い出があります。いいですか裕福な役人のように、いいですか、自分のためではなく他人に施しなさい、自分にしてほしいように他人にしなさいということに対しては、大切なことと分かっていても簡単に悲しみ諦めてしまう現実があります。しかし私たちは自分が欲しいものに関してはひたすらに求め続ける、そんな強い思いがあるのではないでしょうか。いいですか、聖書もあなた方はひたすらに求めなさいということをたびたび教えているんですよね。出てくるかな。友達にパンを貸してくれと頼み続ける人のお話や、あるヤモメが神を恐れず人を人とも思わない裁判官に対して、それでも自分が願うことを必要に求め続けるという例え話が聖書には出てきます。パウロはパウロで、信仰はアスリートのように諦めることがなく、ただひたすらに目の前にある目標に向かってあなた方は走り続けなさい、戦い続けなさいという努力をし続けることを、継続することを教えています。しかもその願い、求めを、私たちの願いを聞いてくださる神は、神を恐れず人を人とも思わない裁判官、裁くものではなく、9節から11節、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおさら天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。あなた方の父はとあるように、私たちが求める人とは天におられる父であるんですよとイエスは教えているわけなんですよね。父であるならば、その子供の声に、願いに耳を傾けるのが親であり、子供は子供で他人ではなく 親であるから、父であるから、私が父にしたように何のためらいもなく大胆に求めることができるということなんです。その当時はパンは炭の中に置いて焼いていたので、炭がかぶるのでパンが石に見間違えてしまうことがあったみたいなんです。ですからパンを求めているのに石を与えるでしょうかと。そしてまたガリラヤ湖では、漁が盛んに行われていますが、ウナギのような水中に住むヘビが生息しているそうです。そして魚を取るときに間違ってそのヘビも網にかかってしまうことがありました。というように、たとえ似ていても石を与え、間違って取ってしまったとしてもヘビを子供に与える親はいないですよね。どのような子供であれ、良いものを子供に与えたいと願うのが親心です。なおさらに天におられる私たちの父なる神もそうであるということなんです。私たちがイエスを信じ歩み続けるために必要なものを豊かに与えてくださるお方なんです。ではどのような助けを与えてくださるのか、そこで今日読んだ箇所を違う角度から見てみたいと思います。それがルカの福音書です。ルカの福音書にも並行箇所と呼ばれている同じ教えが記されていますが、11章の13節を見てください。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと書かれてあるんです。何が違うか、ここには求める者たちに聖霊を与えてくださいますとルカの福音書には書いてあるんです。では聖霊とは何なのか、そうしますともう一つの箇所を、見てみたいと思いますが、それがヨハネの福音書14章16節なんです。ご一緒に読みましょう。3、はい。そして私たちが父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。私たちが願うときに与えられる聖霊、それはどのようなものなのか、そこ二つのことにヨハネの福音書から注目したいと思います。それは聖霊とは助け主であるということなんです。私たちを助けてくださるお方。私たちがキリストを信じ、キリストの弟子として、キリストが教える神の国の価値観、神の御心に生きるために、神は私たちに聖霊をお使わしになり、その聖霊が私たちをその歩みにとどまり、いやとどまり続けることができるように助けてくださる、励ましてくださる、支えてくださる。しかも私たちのために神に取りなしてくださる、これが助け主なる聖霊であるということなんです。一つは助け主、もう一つはいつまでもあなた方と共におられる、共に歩んでくださる聖霊なる神であるんです。なんという祝福なのでしょうか。いいですか、私たちが歩もうとしている神の国の価値観、これは私たちの基準から考えたら到底高くて自分自身では無理であると悲しみ、諦めそうになるかもしれませんが、そんな私たちのために与えられる助け主、聖霊なる神の助けがあるからこそ、私たちは その基準に向かって諦めることなく歩み続けることができる、神の国の価値観に生きる、この三条の説教の教えを自分のものとして実践していくことができるということなんです。ですからあなた方は求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、諦めないで歩み続けなさいというイエス・キリストの励ましでもありメッセージであるわけなんです。皆さん、聖霊の助けを日々の生活の中でどれほど求めておられますでしょうか。求め、探し、叩き続けておられるでしょうか。日々の生活の中で、ああ自分に失望してしまうとき、ああダメだと希望を見失うとき、大きな希望が失望に終わろうとしてしまうとき、そのような時だからこそ諦めずに求め続けなさいと言われているのです。探し続けなさい、叩き続けなさい。なぜなら私たちに良きものを与えてくださる助け主なる聖霊を与え、私たちが道からそれずに歩み続けることができるように、神の御国の希望に歩み続けることができるように、私たちを支えてくださるのが私たちの天におられる父なる神なんです。そんな神の約束とともに、今週も私たちが神の国の現実に歩み続け、また私たちからその神の現実が広がり続けることができるように、ご一緒に神の恵みを経験しながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。